毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエ、ご案内役、松岡千鶴です。この番組では大垣書店烏丸三条店の皆さんに私の一冊をご紹介いただきます。さあ、今週のソムリエは大垣書店烏丸三条店、倉津拓也さんです。倉津さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、間もなく10月がやってまいります。
はい、
はい、読書の秋、
そうですね、
言えそうですよね。
はい、
だいぶこう朝晩過ごしやすくなってまいりまして。
そうですね、本当にだいぶ涼しくなりましたね。
本当ですね。
はい、
はい、倉津さん、やっぱりこう一晩一冊ぐらい、もう2冊3冊と読むぞっていう今目でお返事いただきましたけども、
まあ、読めればですけども、
どれぐらいのペースで、月で言えば何冊ぐらい読まれるんでしょう。
もうざざっと言うと、まあ、10冊ぐらいは読むとは思いますけど、でも、ものによります。
それ月にですか。
はい、
はい、
ただも物によりますね。だから小説とかだと、あの早く読めるやつだとバーッと読んで、
はい、
あのでもじっくり読まなきゃいけない本とかもあるので、そういうのはペース、本当に1週間に1冊とかそういうペースで読むのもありますし、
何かを理解する必要があるということですね。
はい、
そうですか。はい、まあ、そんな倉津さんなんですが、今週の私の一冊早速伺いましょう。
はい、今週の私の一冊は会計の世界史、田中康弘さんという方の本です。
はい、会計の世界史。倉津さんといえば、はい、いろいろこう哲学的なこと、経済的なこと、実は、哲学と経済は結びついているいろんなこういろんな視点の本をご紹介いただきますけれども、今日はこれ会計の世界史。
はい、実は会計と歴史もすごく深く結びついてるんだっていう本ですね。
そうなんですか。初めての視点っていう感じがしますが。
あ、そうですね。まあ、やっぱりその会計っていうと、皆さん、まあやっぱり勉強で、
あるんでしょうかね。
そうなんです。はい、勉強してなんかこう暗記しなきゃいけないみたいな雰囲気があるかもしれないんですけども、やっぱりこれができてきた背景っていうのもすごくあのしっかりしたものがありまして、
はい、
これは過去の、例えばここで言うと15世紀会計革命、15世紀銀行革命みたいな話がありますけれども、
15世紀というと1400何年が15世紀ということですね。
はいはい、まあ、当時イタリアのメディチ家を中心とした、
はい、
まあ、大規模な商業の発達っていうのがあったんですけれども、その中で自分たちが扱っているお金とか儲けの流れっていうのをどういうふうに把握したらいいのかっていうのをきちんと自分たちで把握する必要に迫られたわけですね。
はい、それだけ商業が当時のイタリアでは発達していたという裏返しでもあるということですね。
そういうことです。
はい、
例えばだから儲けってなった時に、まあ、どんぶり勘定でだいたいこれぐらい儲かったから、じゃあこの儲けをお前と俺で分けようかみたいになった時に、やっぱりこれトラブルになるんですよね。いやいや、その儲けの根拠は何やねんってことで、まあ、儲けって言っても、例えば自分たちがもともと持ってたお金と、まあ、他にも例えばあのここに手元にあるお金は借金もあるかもしれないわけですよね。そうなった時に、そこにある複雑なあのお金の内訳みたいなものをきちんと分けた上で、この中でじゃあこれが儲けであって、この中で俺とお前が平等に分けようとか、3分の1と3分の2に分けようとか、そういうふうなあの発達が出てくるわけですよね。そこで、まあ、そういうお金の流れをきちんと、まあ、目に見える形にして、公平感のないように、トラブルのないように分けていこうというのが会計の大まかなあの根っこ の, あの発生の歴史です。
それが発生当時の、まあ、考え方という、
はい、
はい、複雑なそうい う, こう商業の発達によって、はい、まあ、そういう金銭的やり取りがあったからこそ、はい、今目の前にある現金が一体それはどういうものなのかということを数字で表すっていう、そういうことが必要だったということですね。
そうなんです。はい。
そうですか。それがあのイタリアで、はい、
メディチ家
が有名ですよね。
有名です。
はい、歴史的にも、はい、はい、文化的にも有名ですが。
そうなんです。
はい。はい、
で、まあ、企業にも例えばあの当時だと、まあ、あの貿易でお金を儲けて、貿易を元手にしてお金を儲けるわけですけども、例えばなんかプロジェクトごとに1回あの向こうの大陸に行って帰ってきた、それで解散みたいな、1回ごとにあの会計を全部終わらせるタイプの取引と、
はい、
継続的に1つの会社がこの取引、この貿易をやった、快適だ、じゃあ次の貿易こうしようとかって感じで継続的に取引を繰り返す場合の会社っていうのもあるんですね。この2つのタイプだとまた会計、儲けの考え方とかも全然違うわけですよ。最初の1回のプロジェクトごとに、まあ、儲けを確定するっていう場合だと、その決算っていうのがいらないんですよね。1回行って帰ってきた、じゃあ儲けはこれだけ分けて終わりみたいな感じで、毎回こうシンプルに
そうですね、はい、シンプルですね、
うん、でもなんか継続的な会社、まあ、一般的な今の企業とか全部そうだと思うんですけども、決算っていうのが必要なわけですよ。儲けここまでの間の儲けはこれだけ、じゃあ分けようで次の決算はここみたいな。でも昔はこういうのってすごいグダグダで、だいたいこの辺でちょっとそろそろ俺も会社辞めるし決算しようかみたいな感じで、まあ、2年3年とかそういう期間を定めずに思いつきで決算やったりとかもしてたわけですね。そうなるとやっぱりちょっとあのお金の流れというのが不透明になっていく。そういう中でもきちんとお金を目に見える形にしていこうみたいな、そういうなんかとても地道なでもとても重要な技術っていうのが会計であり簿記であるっていうのが、まあ、この会計の世界史を読むと具体的なエピソードと一緒にすごく血の通った話として分かる。あ、
数字だけのその冷たい感じではなくて血の通ったその会計の世界史が分かるという本ですね、
はい、
これは1週間ほどかかりそうですね。
あ、そうですね、じっくり読む、
じっくり読む、分かりました。会計の世界史、これなかなか珍しいものをご紹介いただきました。ありがとうございます。